というわけで酒井優さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
去年デビュー15周年で3月19日に8枚目のオリジナルアルバム、パサディーナが発売になりました。
15年。
はい、
その赤ちゃんからやっと子供になったみたいなぐらいの感じですけどね。
はい、でアルバムはですね、あの本編が8曲入りで、
はい、
でボーナストラックが3曲入っておりまして、本編の8曲は東京とロサンゼルス、ロサンゼルスと東京で撮られて、
そうですね。
で見たらあのボーナストラックの3曲は23年にニューヨークのパワーステーションで撮ってた。
これあのこういう商品であの形にするのは初めてで、そういう形でも、はい、残しておきたいという気持ちの表れですね。
あ、
はい、
で23年8月っていうとあのまあ、NHK の朝ドラの前でしょ。
そうですね、はい、
あ、
もうレコーディングは終わってましたけどね。
あ、
はい、
でこのアルバムは、まあ、どういう取り掛かりだったんですか。
このアルバムはあの、まあ、ベストアルバム作ってそれを
白と黒、
はい、
はい、
出した後にさあどうしようかっていうので、
はい、
新しくもあり懐かしさもありみたいな、そういうコンセプトで、はい、16年目の酒井優、はい、こんな感じでやっていこうって思ったのか思ってないのかみたいなでまああのそのあれなんですよ、その1枚目どんな感じしようかなと思って、はい、まあそれ初めてのその15年目以降のオリジナルアルバムっていうことで、はい、いろんな新しいチャレンジもしながら、
はい、
まあ、それパサデナっていう
1曲目、
はい、はい、あのこのアルバムタイトルのこのパサデナは、はい、LA の街の名前で、
まあ有名な保養地ですよね。
はい、あのあれなんですよね、そのよく昔 LA 住んでたんだよって言って、はい、で詳しい人は「どこ住んでたの？」っつったら「パサデナ」っつって言ったら、はい、「おパサデナグッドプレイス」ってなんかこう言われるような、
はい、
結構こう静かですごいいい街っていう、はい、あの街ですね、
はい、
僕のことをミュージシャンにしてくれた街っていうあのこともあって、
はい、
キーボードを始めた街でもあり、
はいはいはいはい、
あのすごく思い入れのある街なんで、
はい、
そのいいのかなと思って16年目の
酒井、もうアルバム作ろうって言った時に、はい、パサディナっていうタイトルにしようみたいな。
パサディナのねこの曲ができた時にパサディナにしようって思いましたね。
ああ、うん、1曲目にしようと。
もうゼロプランで LA に行って、
はい、
そこからあの録音、
はい、
あの楽曲制作からスタートして、
はい、
このパサディナビューティフォーっていうのが思いついた時に、
はい、
あアルバムパサデナにしたら面白そうだなと思って、あのしましたね。
あもう何のノープランでまず LA に行っちゃったんだ。
そうですね。そのアルバムをそういう風なコンセプトを作らずにどんなアルバムになるのかなっていう楽しみも込めて行きましたね。
そういう生き方ってまああの最初に LA 行った時に近いものがあるんですかね。
うん、あ、まあそうですね。なんか最初に LA にいた時、自分が鍵盤を始めるとは思ってないですからね。
はいはいはい。
って言って、いろんな音楽を吸収して聴いて、
はい、
で、帰ってこようかなと思ってたんで、
はい、
まあ僕の場合はそういう、なんか幸運な偶然とかが重なって、
はい、
不運な偶然もありながらあの音楽にミュージシャンになったり、
はい、
あのいろんな偶然が多いなとは思ったりしますね。
あ、
はい、それも今回もそういうのをこう味わいながらその時のものをでなんかこう作りながら、あパサデナっていうアルバムタイトルにしようかなと思って。
あ、はい、街の様子とか当時住んでた家とかっ まあ、部屋とかっていうのが残ってるんですか？
そうですね、全く変わらずに残ってますね。6、7年前にも1回行ってるんですけど、7年前に行ったのかな、遊びに。そっからも変わってないですし、はい、全然、なんか LA はこの街のあの乾いた感じとか、はい、道路のコンクリートの感じとか、はい、ほとんど変わんないですね。
でそこで何曲ぐらい、まあ、この4曲、
はい、
東京4曲 LA って、この LA の4曲はその時にできちゃったんですか？
そうです、そうです。まさにその、まあ、曲を書くっていうのだけ決めてて、で何曲書けるかはちょっと分かんなかったんですけど、そのいくつか書いた中 の、
はい、
あの選んだ4曲ですね。
あのレコーディングはあの黒潮スタジオっていうふうになってるでしょ、はいはい、1曲目のパサディナもそうですし、2曲目のディフィニティリーか、
あの Definitely、 そう、あの間違いない、はい、間違いないっていう意味ですね、
これもそうです
し、歌はそうですね、歌は自分のスタジオで撮りました。歌だけ、歌以外の全ての工程は、あのそのコライトのセッションでも全部、はいはい、済みますんで。
ああなるほどね、
はい、
まあじゃあその曲ができて、この曲はこう誰に頼もうとか誰とやろうとかっていうのもそこで決めてったんですか？
というかそのもうゼロから作ってったんで、はい、あの元々できてるのをレコーディングしに行ったわけじゃなくて、
はいはいはいはい、
もともとそもう現地に行って そこのハンバーガー食べて、
はい、
でコーヒー飲んで、あのさあ始めようってできた曲の4曲が1曲目から4曲目の、
はい、
パセデナ Definitely Gotta Get Up と甘くない危険な香りですね。
あ、はい、
はい、
なるほどね。でこういうまあみあのミュージシャンの人たちも、
はい、
かなりすごいミュージシャンがいろいろ入ってるんでしょう。
そうですね、あのコライトの人たちもすごい素晴らしいミュージシャンで、
はい、
でそのミュージシャンもやってるような人たちとやりましたね。
あはは、
はい、
このパサディナの、 ナッシュオーバーストリートっていう人とか、はい、
まあ、知らなかったんですけどね、そのナッシュのことを。あのディレクターとかそのいろんな人にそのコライトのセッション の、
はい、
パートナーを決めるときにそのデモテープはたくさん聞きましたけどね。はい、でなんかこうバリエーションいろいろ分けて、
はい、
こういうこの人とはこういう感じでやろうかなと思ったり、まあ、あとはもう現場の、はい、その日何食べたかでなんか変わってくるみたいな、はい、
そんなにもうその日によって臨機応変的に、
はい、そうですそうです、結構変わってきますね。そのすごいなんかたくさん書く人だと1日に 2,3 曲書きますんで。
ああ、なるほどね。
僕は1日1曲って感じですけど、多くて2曲なんですけども、だいたい1曲、
はい、
もうヘトヘトになるんですよね、1曲作ったら。
一日中やってる感じですね。
そうですね、この曲たちは一日中というか、まあ、3、4時間くらいですね。はい、まあ、環境が一番変わりますね。その環境によって結構その LA だとすごい空が広くて、
はい、
乾いてて、
はい、
すごい車文化で、
はいはいはい、
すごい開放的っていう、まあ、パサデナが一番それ表してるなって思ったりするんですけどね、
はい、歌詞は日本で書いてるわけじゃないんでしょう。歌詞も
その時に感じたことを、とどめといて、
はい、
で僕歌詞書くの時間かかるんで、日本でゆっくり書きましたね。
あ、なるほどね、
はい、
パサディナの帰ってきたよとか、この、ディフィニティリーか、
はい、
これのその10年後100年後みたいな時間の感じとかっていうのも、
はい、
やっぱり15周年で今回のアルバムっていうのが出てますもんね。
あ、そうかもしれないですね。そうですね、まあ歌詞はまあ自分が思ってることに、
はい、
ことを膨らまして書くんで、はい、まあ日記みたいな感じですかね。
あーはーはは。でもそういうこの3曲目の Got Get Up、
うん、
こういうまあなんて言うんでしょうね、メッセージソングとは言わないか。
お、メッセージ。
メッセージソング。
まあでもメッセージソングぼやきソングですね。割と今回は特にその感じが出てますね。なんか、はい、思ってることとか。
この Got Get Up featuring Magura、これかっこいいなと思って
。ああ、ありがとうございます。本当にね。
この辺はどんな始まりだったんですか。
まあ、パーティーソング作りたいなと思いまして、
はい、
で、その最初にトラックとメロディーができたんですけど、
はい、
さあどうしようって思って、はい、曲書くときに、なんかこう、世の中に溢れるいろんないいとこも悪いとこも全部含まったようなパーティーソングができるといいなと思ってて、
はい、
なのでこうさらっと聞けるんですけど、
はい、
こう歌詞を読んだりするとちょっと面白いなとか、ちょっと、はい、同じようなことを考えてる人はにんまりするというか、
はい、
そういう曲にできたら、その重層的な曲にできたらいいなと思ってましたね。
まあ楽しいパーティーソングにするできる曲ですもんね。
そうですね。
ディスコっぽいっていうかね、
はい、マイケル・ジャクソンのロック・ウィズ・ユーみたいな、
はい、
曲でもよかったんですけど、うん、そのロック・ウィズ・ユーですかね。
あ、
お前とロックするみたいな、
はい、
だからそれそういう意味のなさの素晴らしさを突き詰めてもよかったんですけどね、はい、なんかこう今回はね結構、うん、言葉のモチベーションは歴史とか政治とかにからいただいてるところがありまして、そうなんかまあ definitely とかはもう何言ってるのか分かんないような歌詞ですけど、
はい、
自分の中では、はい、その結局その自分が一生懸命チャレンジあれから着想を得てるんですよね、その、
はい、
ホスピス
の、
はい、亡くなる直前のなんかこうケアする場所があるじゃないですか、
はい、うん、はい、
そこであなたにとって人生でなんか後悔したことはありますかって言ったら、もう大体 100% の人が同じような内容で、もっと挑戦すればよかったとか、もっと自分の時間を大事にすればよかったとか、もっと人に優しくすればよかったとか、なんかこう割とすごい日々やろうと思ったらいつでやってできる、
はいはい、
何の努力もなく、
ああ、
そういう結構簡単なことだったりして、その、それをこう何十年後の自分が今の自分をなんかちょっとこれ気合い入れないとこれできないなっていうことを、はい、いや行っちゃえよ行っちゃえよって、自分に言ってもらってるみたいな曲だったり、そう意外となんか何言ってるのか分かんない風だけど、僕にとって結構深いというか、
はいはいはい、
でパサデナパサネダでなんかちょっとなんか新しい懐かしさだったり、はい、ガラゲラップはもう結構政治と歴史から着想を得たり、甘くない危険な香りとかは世の中にこう溢れる、そのなんかこう香ってるけど目には見えないような不正だから、はいはいはいはい、意外とそんなところが得てるんですよね。
なるほどね、うん、でこのガラゲットアップとその甘くない危険な香りは、
はい、
ユウさんは酒井さんはピアノ弾いてない。
あ、そうですね、これはもうほとんどトラックメーカー、
はい
はい、にお願いしましたね。
そういうトラックの作り方みたいなものっていうのは、
はい、
まあ、この辺はまあ僕らなかなかこう語れないんですけど、15年前とかとは全然違うんでしょう。
どうなんでしょうかね。まあ 僕は、まあ、自分が絶対弾かなきゃなんないっていうのは全然なくて、曲作りにおいて、はい、だから自分が必要なかったら弾かないんですけど、
はい、
そのプロデューサーが鍵盤を弾くことが多いんで、
あ、まあ鍵盤といえばね、そのバラとローズ、まあ、はい、白と黒ってそのベスト版はあれはバラとローズの歌詞のタイトルでもあるんでしょう、
はい、あ、そうですね、鍵盤から、はい、着想を得てますね、そのインスピレーション、白と黒は、はい、
でそのさっきの、まあ100年後とかですね、10年後っていうことで言うと、
はい、
まあ「君と僕の晩歌」の「はい、君の調子どうですか?」っていうに言ったっていう、ああいう感じって今でもあるんです
か?晩歌ありますね。いつもなんか僕は音楽自分でたどり着いたというよりはたどり着かせてもらったっていう意識がかなり高いんで、
はい、はい、
もともと全く音楽に興味なかったですからね、うん、はい、その高校時代とか、そう、なんか自分とは縁遠い世界でしたね、こういう音楽業界とか芸能界みたいな、なんか、
はい、
でもこう自分の親友のミュージシャンになろうとしてたその親友の詩が、
はい、
こう僕を音楽の方にこう連れてってくれましたからね、
はい、無邪気な夢僕が、一人で叶えてしまったっていうのはその人に向かって言ってるんでしょ、
まあ、まあそんな感じですかね
で15年後にパスニアでレコーディングしてるわけでしょ、
まあ、はい、そうですね、私小説みたいな感じで歌詞書いてますんで、
はい、
もう一字一句全部本当じゃないんですけど自分の心の中にこう浮かび上がるものをこう捉えて、
はい、
メロディーとこう結婚できるような言葉にしてやるんで、
はい
はいはい、そのまあ事実がベースになって、
はい、
書かれてますね、はい、
でも向こうのミュージシャンの中には若い人もいたり、まあね、70代の人もいましたね、まあ、これはギタリストの人か、
はい、
ね、でもそういう俺が初めて LA に来た時はさみたいな会話もあるんですか、
でも そういう話もする時ありますよ、はい、中には80代もいますからね当時70代後半で、でもすごい僕にとってはすごいレジェンドの人と録音させてもらったこともありますし、
はい、
そういう時はすごい僕はその音楽がこう僕が憧れて好きで聴いてた音楽の演奏者とかとその、はい、共演できる機会がある時はいろいろ根掘り葉掘り聞いたりしますけどね。
あ、聞くんだ。あ、
全部は聞けないですけど。そうそうそうそう。
このまあガラケットアップもそうですし、甘くない危険な香りもそういう、
はい、
まあ、今売れっ子の人たちが関わってるわけでしょ。
はい、
でそういう人たちも、まあ、そんな話が出たりして。
どうですかね。まあそうですね。たまには出ますね。はい、
で向こうのアメリカの YouTube の番組のスタジオで歌われたりしてるっていうのも今、
はい、
4月公開されてますもんね。
タイニーデスクコンサートのことですね。
はい、
そう、
はい、
タイニーデスクはその割なんかこう世界中のミュージシャンのインディーズメジャー問わず、
はい、
すごい音楽好きな人が見るコンテンツですね、
はい、
もう中には1億再生超えてる人もいたり、
はい、
本当に何だろう、あれに出るっていうのはその音楽好きの人たちからこう、
はい、
お墨付きもらってるというか、別に権威とかそういうことじゃなくて、
はい、
タイに出たんだ、タイにいいよねみたいな感じですよね。なんかなんかこうミュージックファンにはおなじみの YouTube のコンテンツの一つですね。
ああ、もう世界中の。
そうですね。日本だけじゃなくて、
も
うそれもインディーズ問わず、インディーズメジャー問わず、
はい、
ジャンルも問わず、
はい、
クラシックの人もいるし、ジャズの人もいるし、ポップスの人もいるし、
はいはいはい、
いろんな人が出ますね。
それはあれですか、こちらからまあ、いわゆるこうプロモーションみたいな 形で
こちらからプロモーション
お願いしてっていうんでもないんでしょう。
こちらからプロモーションして出れるあのイベントじゃないんですよね。その、うん、はい、知り合って向こうが興味持ってくれて、
はいはいはい、
あともスケジュールで、
はい、
そのタイミングでなんかこっちから言うことはあると思うんですけど、
はい、
なんかまあわかんないですけどね、もう凄まじい大金を積んだら出れるのかもしれないですけどいや僕にはわかんないですけど、僕そのヘッドのキースとソラヤがライブに、とあるライブ見に来てくれて、それですごい興味持ってもくれて、彼らが
日本のライブ、
そうです。
あ、
でそっからの付き合いですね。そっから連絡先交換して、仲良くなって、また会いたいねっつってワシントンあたりでみたいな、なんか、
おかっこいいな、
うん、なんかまあそんな感じでしたね。すごい、とにかく音楽が大好きな人たちで、有名無名問わずいろんな音楽をこう紹介したいっていう、
はいはいはい、
気持ちにあふれた、もう本当にエンジニアからもう撮影者、
はい、
そのカメラマンまでもうみんな本当にその音楽が好きで、はい、そこに仕事してるっていうのは誇りを持ってて楽しんでて、はい、もう最初から最後までずっと盛り上がってましたね。
あ、
僕らサウンドチェックから本番まですごいなんか望んでくれてたのが分かる。そのだから僕だけじゃなくていろんな人たちに対してそうだと思うんですけど、
はい、
そうでもすごい楽しかったし、すごい出れてよかったですね。そのまあ3泊6日っていう結構弾丸ツアーだったんで、
はい、
かなりしんどかったですけどね、リハーサルやって前乗りつって移動して、
はい、
4時間ぐらいでそこでもロケやって、
あ
で一睡もできずに、ライブやってでまた一睡もせずに帰ってきて、かなりしんどかったですけど、まあすごいいい経験させてもらいましたね。
なるほどね。それがこれからどういう反応を、はい、まあ呼ぶんだろうっていうのがね。
なんかそれはそんなね反応を期待するようなイベントでもないんですよ。タイに行ってなんかミュージシャンが素でやってるような、
はいはい、ファーストテイクみたいな感じが。
なんかねそうみんなすごいそうそれの、
ね、
世界バージョンみたいな、
はいはい、
そうなんか。ちょっと僕にはちょっとピンとこないんですけどね、それが権威だっていう感じの雰囲気は、まあ、あれはもっとなんかこう酒でも飲みながら、はい、こうダラダラ見る番組なんですよ本当に、
はいはい、
なんかこうただだし、
はい、
でもテイラー・スウィフトとかアリシア・キースとかも出てるし、はい、ミュージシャン の, リラックスした素の姿を見る、
はい
ものなんで、まあその音楽関係者からすると結構その気合は入るのは気持ちは分かるんですけど、
はいはいはい、
そんなそんな企画じゃないですから、
プロモーション用の何かじゃないっていう、
ね、何かプロモーショントーク NG だし、
はいはい、あなるほど ね, ね
そうなんかまあそのバックのスタッフさんとかが盛り上がるのは分かるんですけど、本人たちは素でなんかこう肩の力を抜いて、
はい、
まあまあ本当にオフィスの一角でやってる感じなんで、だからもう本当にみかん食べながら、まあそんな時期じゃないか、そのこたつでみかん食べながらなんかリラックスして見てくれればいいようなYouTube のチャンネルです。で、僕のライブだけじゃなくていろんなライブも素晴らしいんで、
でまあアルバムの前半のそのかかってるミュージシャンとですね、後半はちょっとまあニュアンスが変わってきて、後半は日本のプロデューサーとか、
はい、
ラッパーが入ったりしてるっていう流れでもありますね。
はい。
愛の真似はこれもかっこいいなっていう。
ちょっと懐かしい歌謡曲、
ちょっとね、
主張のファンクみたいな感じ
で、ね。でもっていう感じですもんね。
はい。
でもおしゃれな感じもあるし。
そうですね。確かに。
これもまあ、何度もこれまでやってらっしゃる鈴木慎吾さん、
はい、そうな、まあこの4曲は全部慎吾鈴木に関わってもらってて、
はい、
オーバルっていうバンドの、
はい、
人なんですけど、 LA から帰ってきてメジャーデビューまで、7、8年あるんですけど、はい、その、はい、あのデビュー前に前からずっとこう音楽を同じカムワの飯を食べてたような、はい、その渋谷でね結構あのジャムセッションがブーム だった時期があるんですよ、
はいはい、
今から20年くらい前、はい、でその頃からずっと一緒にやってる人で、まあその、はい、まあ、20年前かって感じですけどその今思い返したら、はい、でこれがなんか2倍になると40年前になるのかって40年前みたいな感じって聞くけど、まあ、あっという間なんだろうなって思いながら、もうそれは武井さんとかがね分かると思うんですけど、なんかまあそんな古い友達ですね、
はい、
でありその信頼できるプロデューサーって感じですね。
はい、ダブシャインさん、キングギドラ、
ダブシャイン、
はい、
面白いですね。
お付き合い長い？
いや最近なんですよ。最近知り合って、ここでも 4、5 年、4年ぐらいかな、
はい、
パンデミック以降に出会った人ですね。
こう一番波長があったところってどんなところだったんですか？
なんかこう世の中に対する問題意識とか、はい、意見はちょっと違うんですけど、
はい、
すごい思ってなんかよく社会派ラッパーみたいな言い方されるんですけど、
はいはい、
KW 社員は、
はい、
すごい世の中に対して問題意識を持ってて、それをその言葉にするっていうのを躊躇してないっていうところで、はいはい、まあ僕はそんなにその世の中に巻き起こってることっていうのは世界で巻き起こってることの一部だって思ってるんで、はい、書くときもあれば、まあ、ほとんど書かないんですけど、まあ、KW 社員さんはその人間界に起こってる、はい、社会に起こってることをこうメスを入れてラップにするっていうのをモチベーションにしてる人なんで、
はいはい、
なんかそこが すごい勇気のいることだったりもするし、
はい、
意見の違う人たちもたくさんいるんで、
はい、
論争も生んだりするんですね、
うん、はい、まあ、ヒップホップ界でもこういう論争ありましたもんね。
そうですね、そうですね、それまあなんかまあ僕の場合はもうちょっと一歩引いたところから、
はい、
そこの論争をしてるのをさらに景色として書くっていうような気持ちで音楽に臨むんで、でもその一定のその論争してる人たちのその真剣なその問題意識だったり、そうやってこう追求する姿勢とかっていうのはすごいリスペクト、尊敬が あるんで、そういうのもこういろいろ喋ったりして、うん、一緒に書きたいなと思って書きましたね。
なるほどね、
はい、
酒井さんのこと初めて知ったのがね、クレバーのイベント、
ああ、なるほど、
あれデビュー前ですよね。
そうですね、そうかもしれないですね。
クレバーがいやいい、こうまあ知ってるやつがいるんだよって紹介してくれた時に名前を覚えたんですよ、
うんうんうん、いやありがたいですね。クレさんも本当に長い付き合いになってきて、もう本当にいつでも厳しくて優しくて、うん、自分に喧嘩を打っててなんかかっこいいっていう言葉でこう言い表せない、
はい、
そのいろんなものを含んで、
はいはい
はい、自分のこと背負って生きてらっしゃる人だって本当に思いますね。
あ、うん、ヒップホップの中のそういう、こう論争みたいなものを一番、まあ、ちょっとこう俯瞰して見てたのがあの人でしょう。
俯瞰じゃなくて、
胸を痛めながらなのかな。
うん、俯瞰じゃないですね。中に入ってって、はい、自分も傷つきながら、はい、でも、人のことも言葉で殴りながら、それもエンターテインメントとして消化して、
はいはい、
これ、ヒップホップっていう、その世界観を、はい、ある意味その、楽しくしてくれた人の一人ですよね。かつ、その、やっぱりその、はい、正常な自己愛があっていやもう本当に自分のこと好きじゃないとヒップホップとかやってられないと思いますよ。
まあ全てが自己主張みたいな感じですもんね。
でもそれが本当にもうまさに正常な自己承認欲求みたいな、 のがもう本当にそのままいい言葉とか人のテンションを上げる、その言葉をこういろんな若い子たちも、はい、自分にこう投影して自分と重ねて、はいはい、それを見るからみんな熱狂するんですよね。
はい、でもこの、まあ、アルバムの前半の、まあ、LA の匂いと、
はい、
その渋谷の、まあ、当時の匂いっていうのが、はい、酒井さんの中両方あるわけでしょう。
両方あります、両方あります、
ね、
いつもそういうのをこう背負いながら味わいながらやっていってますね。
あ、
はい、その自分の今まで経験したことがこう積み重なっていってって、
はい、
で思い出しながら忘れながら
でそこに高知の、
はい、
香りというのもですね今加わってるわけですもんね。
常に香ってますね。まあ録音は結構その自分のスタジオでやってるんで、
はい、
自分のスタジオは高知の土佐清水市にあるんですよ。
はいはい、スタジオビアこの間行きましたコンサートで、ね、
そう、ああそうそうそう、ね、ああスタジオ要さんに僕飛び入りしたんですよ。なんか、
はい、
そうなんかこうでも嬉しいんですよね。自分の地元ってなかなかミュージシャンの人来てくれないんで、
はい、
ああスタレビ来てくれ、あもうみんなもスタレビのことそんなに知らなくても、はい、ああ来てくれるがやっつって見に行って、
はい、
もうあの方々ね、自分のファンじゃない人までファンにしますから
一曲も知らない人でもちゃんと楽しめる
、ね、そうまさにまさに中華料理そんな好きじゃなくてもとりあえず来てっつって行ったら、はい、ああやっぱ美味しかったみたいなのが
町中華の巨匠みたいな感じ
そうそう、あ、まあ、まさにまさにまさにでそれ皆さんがそうなんで、
はい、
でも結構ねもうすぐ鬼気迫るエンターテインメントなんですよね、
はい、
だからもうどこの人たちも感動するような、
はい、
でまあ、そういうもうど田舎に住んでるんで、
はい、
そうなんですよね。
この諸行無常意のこの居酒屋とかですね、
はい、
そのまあ浦島さん気分っていうのはやっぱり高知に帰った時の酒井さんなのかなとか LA に行った時の気分なのかなと思ったりもして聞いてたんですが
まあでも重ね合わせてもいいですし、作詞はこれゾップさんっていう僕大好きな、
はい、
作詞の、
はい、
作詞家さんにお願いしましたね。
はい、
いろんなこうファンタジーとリアルが入り混じるような、
はい、
曲になったと思いますね。
はい、それもそういう話、まあ、酒井さんがそういう、まあ、キャリアで今コーチにいてってことを踏まえて書いてるんでしょうからね。
あ、そうと思う。それこまで話してないですね。
あ、はい、でこの曲 のドラムとベースの人たちっていうのもこれもその、まあ、鈴木慎吾さんが選ばれてる感じなんですか。
そうですね、はい、
はい、
はい、ドラムよく知ってるドラマーですね、
あ、なるほどね。でアルバムの、まあ、本編の最後はですね、はい、アンダースタンディングフューチャリングプシン、この、まあ、プシンさんもそういう流れの中のお付き合い。
プシンさんは本当にミュージシャンのなり、もう本当に最初の僕が映像として世の中に出た時の PV、
はい、
ミュージックビデオの人ですね。だからもう最初に自分のことをこう音楽業界のそのメジャーシーンで自分が登場した、
はい、
その時は坂井優って別に出てないですけど、コーラスとして出たんで、その時も結構そのフューチャーしてくれて、一緒に歌ってるシーンとか撮ったりして、まあ思いやりの人ですね。
あ、なるほどね。
うん、でもうみんなの姉貴っていう感じで、もうシンガーとしてももう大尊敬しつつ、
はい、
そういやちゃんとやったことないなと思って、形にして残したいなと思って、今回呼ばさせていただきましたね。
なるほどね、うん、でこの曲の中のですね、まあ、同志とか戦友とかっていうのはやっぱりそういう、まあ、本当にその頃のまあ渋谷で一緒になったような人たちも全部含めて、
そうです、
音楽をやってきた人、
そうですね、これがやっぱりだんだん増えていくし、やっぱりそのなんかね、 特別な思いありますよね、はい、その自分の青春期に、大人の青春期がやっぱり20代、音楽の大人の青春がやっぱ僕にとっては20代だったんで、
あ、はい、
で早咲きの人はやっぱ10代かもしれないですけど、僕、はい、全てが 遅いんで遅咲きなんで、その20代で30代でやっと形になって、
はい、
で今やっと好きなことちょっとずつできてるっていう感じですね、
はい、
もうみんなより10年15年ぐらい遅い、タンタンタンタンってなんか言ってますそれの最初のキャリアの時に、はい、相手にしてくれてた人たちですね、
はい、その頃のその、まあ、相手にされなかった人たちに対してはどういうふうに思ったりするんですか？
なんとも思わないです。
されなかった人も多いわけでしょう、
音楽業界なんで、
はい、
まあどうなんですかね、その僕は人とこう比べたりせずに淡々と自分のことやってったから今があるなって、すごいつくづく自分の性格が向いてたなって思いますね。
向いてた、
はい、なんかだからあんまり同期とかライバルとかいないんですよね、
うん、
まあ強いて言うならナオトインテリアミとかジュジュとかみたいな人たちなんだけど、まあ、全然ジャンルとかもう売れ方も違うし、すごい尊敬してるんですけど、そう、もうその頃もデビューの頃の感じも知ってますし、で素晴らしいなと思いながら見つつ、憧れとかは別になくて、だから故に悔しさもないというか、なんかこう淡々と、あ、違う畑で、僕がなんかこう米作ってたら向こうはマンゴーとマンゴーとなんかキウイ作ってるみたいな感じの雰囲気ですから全然こう比べようがないじゃないですか、
はい、
で、あ、キウイの方がめちゃくちゃ売れて、でマンゴー今ブレイクしてんだっつって、米はなかなか売れねえよって言っても別にだからなんだっていう感じじゃないですか、
ね、いきなり米が高くなることあるわけですからね。
そう、まあ、うん、なんか別にで売り込むわけでもないし、
はいはいはい、
まあ、それに付き合ってくれてる事務所っていうのもすごいありがたいんですけど、
なるほどね、
でも僕にとってそれのバランスが崩れると、まあ音楽別にしなくても生きていきますからね、自分のなんか精神的な日記ではあるんですけど、
はいはいはい、
でも米食べれなくなったらもうやばいですけど
それはでも高知に帰って、まあ、高知で暮らすようになって改めて思ったことではあるんですか？
いろいろもうもっとそう、ずっと、もっと、そう、コロナパンデミックで余計音楽の役割とか、
はい、
自分にとって音楽どんな感じなのかなとか、はい、そういうのが明確になってきた感じはありますね。
なるほどね、
うん、
でそういうアルバムの最後にですね、ボーナストラックが入っておりまして、この3曲面白いですね。
縄文の人、
はい、虫、
蘇州夜曲、
はい、蘇州夜曲、しかもミュージシャンがなんかすごい人がいっぱい来て
る。本当ですね、これ見ると確かに、
はい、
いやでも普通にシンプルに楽しんでいただければ、
はい、
うん、嬉しいです。
この縄文の人と虫っていうのは、これはどういう虫モチーフだったんでしょう？
なんか田舎に住むとね、なんか
ということでしょうね、
この、うん、田舎に住むとなんか、ね、人間対人間のことを考えがちじゃないですか、
はいはいはい、
都会にいると、ね、うん、はい、だって人間が生きてる世界が全てだって思いがちなんで、
はい、
でも人間が生きてない世界も結構あるんですよ、でその人間が生きてない世界にはすごい広い世界があって、
はい、
でそういう時にやっぱチャネリングじゃないですけど、ふとその星とか見上げたり、はい、山とかの中にいると、はい、その声が聞こえたりするんですよ、なんか、まあ、実際の声じゃないですけど、
はい、
そういうのを歌にしたっていう感じですかね。
ああ、でもこのパワー、それをパワーステーションで撮ってるっていうのも理由があるんです、は
い、ないっす。
たまたま。
たまたまっ
す。で、この縄文の人のギターのアウトロのセッションもすごいなと思ったら、このギターの人すごいですね。はい、ロベン・フォール。
ロベン・フォールですね。
ええ。
はい。
もうジョニー・メッチェルとか、 ジョージ・ハリスンまでやってたっていう。
そうっす。そう、あとはまあ、リッキー・リー・ジョーンズ。マイルス・デイビス
とかね。
マイルス・デイビス有名ですね。あの、ロベン・フォードやってたの。そう、でもまあ、あの、音楽なんで、その、やり始めると、あの、別に誰でも、
はい、
あの、その人の音が出て、すごい、それがやめられなくて音楽やってますけど
ね。はい、虫も、本のミュージシャンが17名いた。
ああ、そう、あ、いましたね。17本。
はあ、
そう、なんかすごい、あの、ソロまで含めて一発撮りだったんで。
はあ、
本の。いや、かっこよかったですね。
そういうレコーディングも今までありました？
初めてです。ソロまで含めては。
はあ、
すごいいい緊張感で。
ええ、
なんかできてよかったです。まあ、あの、リズム隊と歌はまた別なんですけど、本音がもうつるっと、
はい、
もう、あの、なんのパンチイン、あの、なんのやり直しもなく、最後までやってて、おーって思いました、ね。興奮しましたね。うわーってなりましたね。ブースで。
で、そういう最後もですね、蘇州夜曲だっていうのも、これも思いがけなかったですね。
そうですね。これ、ブギウギで、中でやってて、僕、ブギウギに携わらせて、
ね、オープニングはね、
はい。
面白かったですね、あれも。
こともあって、まあ、その流れ、ちょうどその時期だったんで、
はい。
やりましたね。
で、その15周年を、まあ、こんな風に迎えて、
はい。
まあ、改めて思われることというのはどういうことですか？
まあ、もう、あの、振り返って15周年だっただけで、
はい。
まあ、あの、赤ちゃんから、子供になったっていう感じで、どういう風に今後続けていくのかもわからないですけど、あの一歩一歩ゆっくり、
はい、
次の一歩のことだけ考えて歩いていこうかなと思いますね。ちょっとなんかあの、はい、あれですね、あのすごいストイックなお相撲さんみたいなコメントですけどね。いや、ちょっと気がついたら あの、
はい、
あの押し出してました。チェスチェスみたいな、なんか
お酒のコマーシャルまだやってるんですか？水芸か。
ああ、水芸は、あれですよ。あの、曲をやったんで、コマーシャルというよりは。
ではないんだ、うん、あ、なるほどね。
はい。曲はやって、もう日々、あの、自分の日常種としても、重宝させていただいてますね、
はい。こういうライフスタイルの、まあ、あの、シンガーソングライター、プロのミュージシャン、特にこういう音楽やってる人では、他にいないでしょう。
いや、他人のこと興味ないんで、あの、全然わかんないです。
わかりました。
この間嫌な感じしますけどね。そうやって言うと、本当にそうとしか言いようがないんですよね。
うん、
他の人のこと考えてたら、なんかこう、もう、なんか自分が やりたいこととかやんなきゃならないこと、なんかわかんなくなっちゃうんですよね。はいはいはいはい、もう情報が多すぎて。
はいはい、
なんかもうバカはバカなりに、はい、あの、バカらしく、あの、まっすぐやってますね。す
いません。無理の道を歩んでください。
まさに、ありがとうございます。
ありがとうございました。